おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
余談に余談を継ぎましょう。ちょっと脱線するかもしれませんが、これはま自分で思いついたもんですから、
はい、
昨日ですね、北海道伊達あたりで見つかった土板の遺跡、縄文遺跡の。で、これは土の板に死んだ赤ん坊の手形とか足形を焼き物にして、家の中に置いた。
はい、
その死んだ赤ん坊、子供のその手形、足形を縄文の親たちは見つめて、切なくなってたんでしょうね。
はい、
これはもちろん武田のあれです、考えですよ。
はい、
黄河流域にしつこいんですが、殷という古代文明が今から3000年ほど前に起こりました。この殷という文明のすごいところは、甲骨文字。亀の甲羅に刻んだ、絵文字から漢字という大文明を起こすわけでありますが、親という字。
親？
うん。
はい。
書けますね。
はい。
誰かが言っておりましたね。子供の帰りが遅いと親は心配し、木の上に立って見るっていうね。うん、だから親って言うんだっていうね。これ、金八先生の説だったんですが、金八先生は嘘言っております。
金八先生嘘多い、
意外と多いんですよね、よく調べると、
はい、
これは白川静香先生が言っとるんですが、
はい、
じゃあなんで新しいっていう文字は木の上に立って斧持ってんだっていうね。
あー、新しい、そうか、右側斧か、
ええ、これちょっともう言い訳ができないんですね、
うん、
これはですね、あの横の木の上に立ってっていう字がなんとなく辛いに見えません？
あー、辛いにちょっと足してるような感じですね。
はい、はい、はい、これはですね、どういうことかというとですね、うん、針なんですよ、実は。
針？
手持つところ、取っ手のある針。はあ、それをですね、木に向かって投げつけるんですよ。で、はあ、その針が木に刺さりますね。
はあ、
それが、親という字の左側です。その木、針を投げつけた木を持って帰って、そこに死んだ人の名前を書くんですよ、木に。で、それを家の中に置いてじーっと見ているという。つまり、位牌を作るんです。
うん、
まあ、親の位牌が多いですよね、子にとって。ああ、それゆえに、親という字になったのではないかっていう。
全然立って木を見てない感じ。
じゃあ、新しいっていうのは何かっていうと、うん、その木を斧で切りますよね。
はい、
そうすると、木の新しい匂いがするんで、新しいなんです。
へぇー。
はっと私がしたのは、土板に子供の手形足形をつけて墓標としたっていうのと、木に親の名を書いて懐かしいんだっていう、その二つの文明が、この木と土の違いさえあれ重なるような気がいたしましてね、
はい、
縄文土板との共通を感じさせるわけでありますな。はい、このあたり縄文はもっと大きな思想で、アジアから東アジアを語れるテーマを持ってるような気がします。ナウマンさん、ドイツのこの人は縄文学、日本縄文学という学問を新しく起こした人なんでありますが、振り返ると巨大な学問であろうかと思いますですね。さあ、一番もう最後の方になってしまいましたけども、この本の中で大島直之さんがですね、縄文というのはですね、そういう意味では粗末に扱われたんだと、
うん、
今歴史の本でも縄文って乱暴だよな。
縄文弥生はスーッと通り過ぎますよ。
スーッと通り過ぎるよな、はい、で縄文なんかも割と見下した見方ですよね先生たちはね。
そうですね、
中国では三国志かなんかがとかね、秦の始皇帝が生まれてる頃、日本人はイノシシの株かぶってキャッキャッキャッキャッやっておりましたとかね、とんでもない文明として縄文というのはやっぱ相当優秀なというね、
はい、
この本の著者の大島さんは縄文の存在の凄さっていうのを発見したのは、誠に残念なことに考古学の先生ではなくて前衛芸術家の岡本太郎だっていう。
お
ー、岡本さんってすっごい好きなのね、縄文が。
まあ、でも確かにあの作品を見るとも
うね、その縄文の土器に込められてる生命感や躍動感、心、あるいは縄文の情緒を発見したのは考古学者ではなくて前衛芸術家岡本太郎だっていうね、そのことに関してやっぱ我々考古学者はもっともっと恥じって岡本さんに負けないように縄文を研究 すべきであると、
はい、
狩猟の民という自覚を持つ彼らは狩る獲物である動物を敵であると同時に 糧として生きなければならないという命の矛盾をちゃんと知っていた。その中で彼らはその矛盾を神の支配ゆえという宗教にしたのである。明朗で屈託のない生き方。それが縄文土器に滲み出ている。こう折り紙をつけたのは考古学者ではなくて岡本太郎なんですね。続きまた明日のまな板の上で。